いやーなかなか盛り上がってますよ世の中は。
何がですか？
変な盛り上がり方をしてて、
はい、
超気持ち悪いなっていう話をしながらもういきなり本編入っていこうかなと思うんですけど、
はい、
ディープシークっていう新しい AI が、生成 AI が出てきましたよという紹介からです、
はいはい。
まあ、ギガ人さん含めいろんなところからニュース記事出ていて、まあ、ギガ人さんのところでディープシークはなぜこんな大騒ぎになっていて一体何がそんなにすごいのかっていう一番あのニュース記事として刺さりそうなヘッダーになってる記事が出てたのでそれをベースに紹介しようかなと思います。
はい、
2025年1月20日ディープシークが推論モデルのディープシーク R10 とディープシーク R1 を MIT ライセンスのもとでオープンソースとして公開しました。 MIT ライセンスっていうのはもう好き勝手使っていいよっていうくらい、まあ、著作権くらいしか守られない一番ラフなライセンスです。で R1 のトレーニングコストは OpenAI の推論モデル O1 の約 3% 程度だとも伝えられたために AI の開発に対する業界の見方を大きく変えたこのモデルについて Apple、Microsoft、Automatic での勤務経験があるアナリストのベン・トンプソン氏が解説しました。 R1 は、Mixture of Expert アーキテクチャを採用した AI モデル DeepSeek V3 ベースに基づいてトレーニングされており、総パラメータは6710億、コンテキスト長は128キロです。推論能力を持ち、特にコーディング、数学、ロジックといった分野ではより質の高い結果を生み出すことが分かっています。ディープシークはアップストアのアプリランキングで1位に躍り出るなど、登場以来瞬く間に人気を集めました。ディープシークの優れている点の一つはオープンソースで公開されているというところです。ライバルでクローズドモデルの OpenAI O1 とは違い、提供元にお金を払わなくても好きなサーバーやローカル上で実行することができます。 DeepSeek をオープンソースで公開したことについて CEO の、ライアン氏はオープンソースは人材を引きつける鍵です。時代を変えるテクノロジーにおいてクローズドソースによって作られた弊は一時的なものであり、オープン AI のクローズドソースのアプローチでさえ他社の追い上げを防ぐことはできませんでした。私たちはディープシークを通じてノウハウを蓄積し、イノベーションを起こせる組織と文化を形成します。オープンソースは商業的なものというよりは文化的な行動であり、それに貢献することで私たちは尊敬を集められます。今後クローズドソースに変更することはありませんし、まず強力な技術的エコシステムを持つことがより重要だと考えていますと述べています。ディープシークのもう一つ優れた点は AI 開発におけるブレイクスルーを達成した点です。これまでの一般的な大規模言語モデルは人間の価値観に沿うように人間がモデルのトレーニングを繰り返す人間のフィードバックによる強化学習という手法でトレーニングされ、出力内容に有害なものが生じないよう調整されてきました。ところがディープシークの R10 の方は人間によるフィードバックを削除し、ほとんどの過程で強化学習のみに基づいたアプローチでトレーニングを行っています。ディープシークの開発者らによると、正解と思考プロセスを利用して適切な形式の2つに対して報酬関数を設定し、段階的に評価しようとしたり、可能性のある全ての答えを探索したりするのではなく、一度に複数の異なる答えを出してから報酬関数に基づく評価を行うようモデルに指示したとのこと。トンプソン氏は、つまり推論の仕方を人間が教えずとも十分な計算量とデータを与えれば AI が勝手に推論してくれるという状態を実現したのですと解説しています。このアプローチによりモデルは思考時間により多くの時間を割り当てることが可能になり、予期せぬ能力が開花しました。これは従来データセットを使い果たすことで学習のスケーリングが限界に近づくという既存モデルの問題を解決する可能性がありますということで、まあ、長々と喋ってきて、専門的なことも多くて、なかなか、この記事ですらついていくのが難しいだろうとは思うんですけれども、まず、ブレイクスルーしたポイントですね、一番何がすごいのかっていうのを私なりに改めて説明して、ちょっとそれでもわからないところは、ちょっと質問ベースで回答していければなと思うんですけど、今までの、生成 AI のモデルというのはですね、ある答えにたどり着くためにこういう風に考えていくんだよっていうプロセスと、こういう風に考えられたら OK だよっていうその最後の結果、この2つを両方示してあげないとですね、延々に発散し続けてなかなかゴールにたどり着かない、その まあ、最初最後のゴールの直前までいけばもちろんあのゴールの報酬関数だけで全然良くなっていけるんですけど、そのあまりにも多岐にわたりすぎて、ゴールにたどり着くところロードマップに入りきれないということが起きうるので、ある程度人間がガイドラインしてあげないとうまく最後のいい結果を得るところに至れませんでしたと。まあ、イメージとしてはですね、あのなんだろうな、まあよくゴッホの絵を描くにはあらゆる点を打つのを延々と無限に繰り返せばゴッホの絵はできるみたいな、まあ、そんなことを昔暴論で言われてたんですけど、その点を打つのにも、今までだったらある程度ゴッホってこんな感じの点の打ち方をするんだよって言ってあげて、ゴッホっぽい絵ができたら、あ、それって正解ですよっていうのを言ってあげるみたいなことをやってたんですけれども、今回ブレイクスルーしたのはそのゴッホの最後の絵はこれですっていう正解だけを教えてあげて、でそれって、こういう風に考えたらいけますよっていう、そのなんだろうな、ゴッホのゴールに近しいところだけ、報酬関数を与えてあげたら意外とできちゃいましたというのが今回大きなブレイクスルーポイントです。でこの辺はもともとあの機械学習っていうのはそういう点を打ちまくってゴールに導ければいいよねっていうところだったんですけれども、まあ、そのやり方ではやっぱりうまくゴールにたどり着かないからって言ってさっきのようなガイドラインが開発してきたっていう歴史があるので、まあ、歴史的にはなんかもともとやろうとしてたことできないから今こうなってたのに、もともとやろうとしてたことを改めてチャレンジしたらできちゃいましたみたいな感じの歴史の流れではあります。もちろんちょっとやり方とかね、工夫とか当時とはあのアルゴリズムとかいろんなものが変わっているっていう状況変化はあるんですけれども、まあ、あの今までそういう歴史の経緯的に常識的にはガイドラインがいるでしょうと言ってたのをあえてやらなかったという形になってます。でそれにチャレンジした背景っていうのがですね、まあ、あのすごい皮肉なところなんですけど、中国とアメリカの貿易摩擦の問題がありまして、なかなか中国ではこういう AI をあの開発するためのハイスペックな GPU とかそういうものを手に入れることが難しかったですと。まあ、この DeepSeek 中国 の, あのオープンソースコントリビューター群なんですけど、まあ、そこで、まあ、安い GPU でもなんとかできないかっていう工夫によってあの今回のものが出てきています。まあ、さっき言ったガイドっていうのをやろうとするとなかなかやっぱりマシンスペックが必要で大変なので、まあ改めて今のやつでこの安いスペックでできることやってみたらいいんじゃねって言って、まあさっき言った通りゴールの報酬関数だけでやってみたところ意外といけたじゃんみたいになっちゃったというところです。でこの結果めちゃくちゃ盛り上がっている理由は、まああの O1 ってかオープン AI の開発の 3% デートでできてしまったといったところがポイントになっていて、まあ私もラジオの中で何回かそういう喋り方をしてたと思うんですけど、AI の進化はパラメータを増やせば増やすほど進化していく、それには大量の計算リソースとデータ量が必要です。そういったものを確保できるのは GAFAM のような大手企業群だったりとか投資でお金を集めまくったところが勝てるという世界観になっていますというような話し方をしてきたと思うんですけど、まあ、今回はそれを打ち破ったというかそこまでお金かけなくてもできちゃったんですよっていったところがポイントになっていて、あの AI を開発するためには大量の電力が必要だって言われてたがために立ち上がったあの電力系のベンチャーだとかあのデータセンターの追加増設だとか、まあ、そういったところで株価や投資家の動きっていうのがすごく流れてたんですけれども、それがひっくり返ってしまったということになって、すごい株価が乱高下したりとかあの投資熱の移りが起きたりとかいうことで市場がざわざいているっていうのが一番大きなところかなと思います。で最後にこの生成 AI の性能としてディープシーク自体がどこまで優秀なのかっていう話になるんですけど、まあ、これはオープン AI のスローモデル O1 と比べてといったところであのめちゃくちゃ賢いという わけではないです。今の時点で最先端のモデルほど賢いってわけではないんですけれども、ほぼほぼ最先端に近しい、まあ、トップランキング5本の指くらいには入るくらいのモデルにはなってきているので、まあ、それがこれくらいのお金で、新興企業がオープンソースに作れてしまったというのが大きな変化点になっています。類似の競合としてはですね、メタ社、元 Facebook のメタ社が、オープンソース戦略で同じく生成 AI のモデルっていうのを開発してきて、ラマーというモデルを出してきてたんですけれども、そのモデルも、オープン AI 社と同じくらいの大量のお金をつぎ込んで、かつオープンソースにするっていう、まあお金はかかるけどなんとかオープンソースにして人を集めようっていうポリシーだったので、お金を少なくオープンソースでやれてしまったディープシークっていうのが登場しちゃうとなかなか苦しいなという立ち位置に立たされているというのがあります。でちょっと気持ち悪いなって冒頭に言ってたのはですね、まあこの盛り上がりっていうのがあまりにも急速かつ過激的に広まったっていったところがポイントになっていて、まあ、先ほどの投資家とか株価のところの乱高下があったんで、まあ、そういった意味で市場の反応が大きくてすごくピックアップされたっていうのはあるもののですね、まあ、基本的に中国配下にあるモデルということで、このモデル自体がどう扱われているのか、どういう中身になっていて、このベンダーを、モデルを使っていくと何が起きるのかっていうのがあんまりはっきりしない中、中国とはいろんな政治的な絡みとかで、なかなか日本やアメリカでも導入が難しいものっていうのがいろいろ増えている中、それをぶっ壊すほどに、これはすごい大きなことで今すぐ触らなければならないみたいな形で盛り上がっていること自体がすごく気持ち悪いところになっていて、現に今日本やアメリカの国防省とかそのレベルのところでは、利用禁止の話がもうちゃんと発表されてたりとか、まあ、そういった形でちょっと、市場の盛り上がりとその現実的なところのギャップが大きくなっているような、まあ、そんな感じの状況にあります。はい
はい、なかなか面白い状況になってきたかなと思いますけど、そうですね、コストの話に関しては、ディープシークがオープン AI の、なんだろう、オープン AI の回答結果をもとに、教師データとして使ったっていう話なんですっていう話がまあ別の話であって、
ありますね、
まあそれが正解なんであれば全然わかる話かなと思いました。はい、でもともとなんかなんだっけ、ある特定の分野に対して教師頑張って学習させたモデルを別の分野に横転しても少ない学習量でいい成績が出るみたいな話は昔からあったと思いますから、
そうですね、
まあそれを丸ごとやったっていう話かなと思っていて、まあデッドコピーというわけではないけれど、なんだろう、綺麗にまとめられた本を1から10まで写経して作りましたみたいな、そういう感じなのかなと思います。で、まあそうなった時に、なんだろう、元祖を超えることはないんじゃないかなと思っていて、まあ多少超えることはあったとしても劇的にブレイクスルーが起こるほどのスペックの増加はないんじゃないかなと思います。なので、なんだろう、今結構衝撃的な話と、なったのはうまくいったからっていう話で、その規模のモデルを参照することがうまくいったからという話で、まあだからといって次出てくるものがこれよりいいものになるかと言われるとそうではないんじゃないかなと、やはりもう一段ステップアップするには莫大な電力とコストが必要なんじゃないかなと思うので、 まあ、ちょっと市場が解き放しすぎなんじゃないかなというのが私の見解なんですけど、どうなんでしょうっていう気がしてますね。はい、
はい、オープン AI 社のものを使っていたというのは別のニュースになっていて、そこはまだはっきりしてないので今回触れてなかったんですけど、オープン AI 社のものを使ったというニュースに対して、使われ方っていうのは2段階あります。おっしゃるようにモデルの中身、こういうアルゴリズムになっているだろうっていうハックと、そこで使ったデータ、入力データや結果っていうのを元にして、合ってるかどうかを見ていって、それを真似っこしていって同じようなものが作れましたという、まあそういう中身まで込み込みのものっていうのが一つの目のパターンで、もう一つのパターンは、入出力の結果だけですね。こんな入力に対して、OpenAI のモデルではこう出しましたっていうその結果を使って、学習データとして別のモデルに適用していくっていう、まあこの2つがあります。で、2つ目のやつをなんか AI 業界の人たちは上流とか呼んだりするらしいですけど、まあちょっとなんで上流っていうのか私も全然ピントは来てないんですが、まあそんな形で呼ばれています。で、オープン AI 社の利用規約、ライセンスとしてはその上流も禁止されています。別のモデルにオープン AI 社のモデルを使った結果を採用することは、禁止、明確に禁止されているので、もし事実であれば、これは利用規約違反によって作られたものであるという形になります。その上で、じゃあオープン AI 社のモデルより良くなることがないのかどうかという話なんですけれども、今回作られたモデルっていうのがオープン AI 社の出しているような理論モデル、モデルの作られ方や考え方、アーキテクチャと同じようなものを作ったのであればイエスだと思うんですが、今回は根本的なところが変わっていて、先ほど言ったプロセスをガイドラインするっていう人間がやってたところですね、ここを排除してもできたといったところが結構大きな差になっているので、元より良くなる可能性も全然あります。で、一個すでにこういう事例で元より良くなってるなというのが出てきているのが、ゴールしか教えてないので考え方を途中で変えるという挙動が生まれています。今までのモデルというのは、例えば、なんだろうな、数学で A 式解いて B 式解いて結論 C 式を出すみたいな、そういうことだった場合は A やって B やって A と B を見比べて C を出すっていう、そのプロセス自体が人間の手によって指導されていたので、そのプロセス以外のことは基本的にやらなくて、それで途中で間違ってようが最後の C はこれですって言い切るみたいな動きをするのがこれまでのモデルだったんですけれども、今回のディープシークでは A 式を出して B 式を出して見比べた結果、あれこれ B 式のやってること間違ってねって言って B 式を修正して B ダッシュ式に変えてから A 式と B ダッシュ式で C 式を出すみたいなことをやったりします。この辺の動きっていうのが、これまでのモデルと少なくとも変わっているところになっていて、この振る舞いを持っているモデルを作れたということは、次出てくるモデルっていうのもそういった、ポテンシャルを秘めたモデルになっていく可能性があるので、まあ、同じ比較評価っていうのは難しいですけれども、 OpenAI 社とはまた別の違った要素の持つモデルになっていく可能性があります。
うーん、ああ、それは結構すごい面白いですね。なるほど。まあ、その上流した結果を持って新しいモデルを組んだ結果として性能が出ている、というのであれば、まだ伸びしろがあるかなという気はしますかね。
そうですね。
はい。まあ、そういう意味ではもしかしたら次の段階に行ったっていう段階なのかもしれないかなと思って、今までうまくいかなかったのが、その、なんだろう、並列思考をした上でいいものを選ぶという段階に、もしかしたら、なんだろう、まあ、先ほど明言はされてないかもしれないですけど、その他のモデルの大量の結果が必要だって、まあ、それをやるほどの、結果、人間が用意できていなかった、 先ほどのゴッホの絵で言うなら全部の描点を評価するぐらいのことをやらないといけなかったんだけど、それが AI to AI にすることによってできるようになった、うん、というのであれば非常に面白いかなと思いますね。
そうですね、
はい、
う
ん、で、ああ、はい、で結果として、まあ、開発コストが減ったっていうのはあるんですけども、うん、これはどうなんでしょう、ローカルで動かすときにやはりスペックのいいマシンが必要なのかどうかっていうのも結構あるのかなと思っていて、
う
ん、うんうん、なんだろう、学習コストが減ったからモデルチェンジできるのもあるとは思うんですけど、1位に使うようになったときには、まあ、結局動作デバイス側の電力バカ食いしてたら使い物にはならないと思うんですけども、うんうん、そこら辺は何かあるんでしょうか。
はい、まあ、その辺も今回のブレイクスルーって言われているポイントで、先ほど言った人間がガイドしなきゃいけないのとゴールを決めなきゃいけない、まあ、これらっていうのはあのモデルごとにチューニングされたパラメータという形で呼ばれたりします。でよくモデルでは賢さのレベルに合わせて総パラメータ数何億ですとか何兆ですみたいなことを言ったりするんですけれども、このパラメータ数をどれだけ複雑に多く設定できるかがイコール必要なマシンスペック数になると言っても過言ではないのがこのパラメータ数という数字なんですね。で今回パラメータ数は大幅に減っています。理由は先ほどのガイドラインに関する部分のパラメータがごっそりいらなくなったからです。そのため今回のモデルっていうのは、一般のご家庭にある GPU スペックのマシンでも動かせるレベルのものまで小さくなっています。一般のご家庭っていうのはあの逸する方ね、
はいはい、
あの、
はい、
本当の一般ではないです、
まあ、市販されている、まあ、コンシューマーが手に入るレベルで一番いい GPU を買えば動くレベルみたいな、
そうそうそうそう、
レベルですね。はい、
はい、MacBook、Mac でも動いたみたいなことは言ってたから、
あ、
まあ、それくらいですね、
はいはい、うん、なるほど。
というのが、まあ、一つ大きなブレイクするポイントですね、うん、
であればだいぶオープンソースということもあって、まあ、非常に使いやすいんじゃないのっていう感じはありますけど、まあ問題となっているのが中国製というところでさっき言ってたその、まあ、政府が使うなという話をしているというのがあって、まあまあ何だろう、あの真実はどうかわからないですけど、何か吹き込まれてても不思議ではないと、まあ、あの他の検索エンジンとか見てても思いますけど、まあそれを言ってしまうと西側のアプリケーションだって同じようなことをされているわけで、
うん、そうですね、
まあどちらに属したいかというだけの話っていう感じもありますけど、
そうです、
うん
うん、
まあそれを言ってしまうと、例えばその、開発国であるアメリカとしてはそれを使うわけにはいかないということになった時に、うん、なんていうんですかね、その AI 戦争で負けが込む可能性がある、
うん、そうですね、うん、
となるとちょっと大変だねということになってしまう、
うん
うん、というのは結構インパクトがでかい話なんじゃないかなと思いますけど、
はい、そうだと思います、
うん
うん、この問題はもういろいろなんかあの陰湿な話になっていくんで、あんまり深く突っ込むと問題ではあるんですが、おっしゃる通り中国として作られている以上は、まあ今ディープシークとしてはこういうポリシーだとなってても、政府の意向で容易にポリシーは変更されうる可能性もありますし、そもそも今の開発時点で何か仕込まれている可能性も全然ある。で今後国対国の関係性という政治的なところでの圧力によって、障害ポイントになってしまう可能性もあるということで、さまざまな、状況によりディープシークっていうのが使えなくなる可能性があります。で、その上でディープシークを は素晴らしいものだから使うべきだと、やはり使うべきでない、いろんな国防とかそういう理由でも使うべきでないというこの対立構造において、ちょっとクラウドベンダーですとか、あの IT 業界の動きがちょっと気持ち悪くなっていて、このディープシークさんですね、すでに Azure、 マイクロソフトが提供するクラウド環境では提供がされています。クラウドとして、このディープシークを利用できるように提供されている状態です。なので、少なくともマイクロソフトでは、この国対国の関係性はこの論文やオープンソースの姿勢からすると問題にはなり得ない、まあ、なったとしても、まあ、すいません使えなくなりますくらいで済むだろうというようなレベル感で見ているといったところが一つ、まあ、政治的なところで参考にするべき事実になっているのと、オープン AI 社がじゃあ今回公開されたディープシークの内容とか、ディープシーク論文も全部公開してるんですけれども、そういった論文を見て同じようなものが作っていけるのかどうかというのがまた悩ましいところで、先ほど言っていた通り、オープン AI としてはどんどんモデルを賢くしていって、それにどんどんお金が必要になっていっていましたと。なので、ちょっと直近の動きはいかに投資家や政府等々からお金を引き出して、アメリカとして強い AI モデルの開発というスタンスにしていけるか、お金をちゃんと回収してどんどんどんどん投資できる状態にしていけるかといったところで、立ち回っていたところがあったので、お金がいらないですって言われてしまうとちょっと立ち回りでもどうこうする話じゃなくなってくるのと、同じような投資の仕方では、置いてかれるだけになってしまうので、今いるオープン AI 社の中にこのブレイクスルーに追従して立ち回れるだけのエンジニアたちを揃えてないとすぐにはキャッチアップが難しいと思うんですが、以前よりオープン AI 社はちょっとエンジニアがいなくなったりっていったところもあるので、今までとは違うやり方で AI を賢くしていけるだけのポテンシャルあるエンジニア層が育っているかどうかがすごくポイントになってきてしまって、ちょっと一歩遅れてくる可能性はあるかなと思いますが、一応サム・アルトマントップの CEO は、このディープシークとは比べ物にならないくらい賢いモデルをオープン AI は発表予定だということで、2月中に発表予定だということで、まあ、SNS では言っているので、まあ、ちょっとその辺がどうなるかというのはちょっと様子見しつつな感じの状況になっています。
はい、最後のはほんまかという感じはありますけど、まあでも難しいですね。難しいけれど、まあ、現状アメリカでトップ、アメリカというか、まあそうですね、アメリカでトップ走っている企業ですので、ぜひそこは食らいついていってほしいなという希望的観測しかないですね。
そうですね。
って感じで、一番良くないというか負けが込むのが、まあなんだろう、真面目に、本当にそのオープン AI を教師データとして使ってた場合、他の会社はちゃんとしようとすればするほどそういうことはできないわけで、自前で持ってるところをベースに作るしかないわけで、まあ猿真似したとしてもスペックの低いものしかできない、ってなった時にオープン AI はお金というか人材がなくてできませんでした。他の会社は人材は入れたけどもともと持ってるモデルが低くてできませんでしたってなってしまうと全体的に負けが込むので、
そうですね、
まあ、確実に勝とうと思ったらなんか国内で戦ってずにオープン AI 社のモデルはアメリカ国内ではなんかフリーとして使えるようにするとか、なんかそういう対応が必要そうな気がしますけど、
そうですね、
それはそれでその資金調達の面でいろいろまた角が立ちますので難しいですね。はい、
難しいです。今回オープン AI 上流されたの利用規約違反だって声を上げてると思うんですけど、
はい、
声を上げて法律とかでガチガチにもうちょっと厳しくしたり訴えたりっていうことをして、まあ裁判になるとまた数年がかりでかかると思うんですけど、 正直そうやってる間にディープシークとしては十分優位を稼ぎ切れちゃうと思うんですよね、
う
ん、
そうですね、はい、
うん、で仮にそれを抑制していった結果、今東大さんがおっしゃった通りお金のあるガファムがやっぱり数じゃんっていうような、まあ、そういう法律や状況に追い込んでしまうと、むしろ AI 競争では負けていく可能性があるので、オープン AI 社はライセンス違反だということを声高に言いつつも身動きが取れないという可能性がありますね。
うん。ってなると結構厳しい気がするんで、難しいですね。
ということで、ちょっとまあ本当にこのままオープンソースで活発化するんであれば、中国が AI 開発における競争のトップになってくる可能性は全然あるかなというのが、まあ、今年始まって最初の AI の大きな変化点ですね。
はい、いや、なんか
劇的すぎて本当ひどいですよね。
そうですね、劇的すぎますね。確かに、でも今まで中国系なんかあんまりパッとしなかったというか、あんまりニュースに上がってこなかった感じがしてましたけど、
うんうん、そうですね、一応事実だけ伝えるとですね、あの政府、中国政府の意向によって、チャット GPT と同等レベル、オープン AI 社と同等レベルのモデルの開発っていうのは進んでいて、中国語のみに絞れば、3番手4番手くらいにはつけるようなモデルの開発っていうのが政府主導で行われてきていて、実際に普及もしてます。あの中国内で使えるチャット GPT みたいな、
うん、
まあ、そんなのがちゃんと提供されてきていました。ただそのモデルは、あの東電さんが言ってた通り、オープン AI 社のサルマネのような形で実装されたもので、従来のAI モデルの作り方の論文を見ながら中国政府が投資して頑張って一から作ったものになっているので、世の中的にはあえて中国のものを選ぶ理由がないということで、日本やアメリカでは話題になってこなかったというのが背景ですね。
そんなことをしてたら MIT ライセンスで横から生えてきたと。
そう、
うん、
だから、まあ、その事実だけ見ると、もしかしたら本当に政府の意向があんまり入ってない中国のエンジニア集団がやってやったみたいな可能性もゼロじゃないですけど、まあちょっとマジで読めないです、そこら辺は。
まあマジで読めないですけど、その話題になった後付けで何かされる可能性もあるので、まあそこは、あるある、うん、アメリカもそうなんですけど、なんていうのかな、出た時にすごくいいものだからずっと使い続けられてるわけではない、
うんうんうん、
どこぞに買収されてどうのこうのとか、あのアメリカでもよくある話なので、
一番この人たちにとって不幸な世界は中国政府の鶴の一声で、なんかあの中国政府肝入りのエンジニアたちがこのオープンソースのコントリビューターとか開発者にどんどんどんどん放り込まれて、結果もともとのポリシーをどんどんどんどん覆さざるを得なくなっていく、
うん、
みたいな状態にさせられるのが多分一番不幸な世界ですね、うん、
まあ確かにそうですね。 MIT ライセンス出してたってことはオープンに使ってほしいという意思ありでの話だと思いますので、
うん、そうです、そうです。
なるほど。まあちょっと読めないですね。
本当状況は読めない、
うん、
まあ、日本企業としてはおそらく採用できる未来はそう来ないですね。
まあ、あの
よほど日本と中国の関係が改善されない限りはないと思うので、うん、基本的にはこのディープシークが公開した論文等々を見て、真面目にやるオープン AI とかアンソロピックとか、まあ、日本の魚 AI とかでもいいですけど、まあ、そういったところが 同じようなものができましたと言ったらそれを採用してこういう方式で作ったモデルにはこんな特性があるから採用しようっていう動きを取る、ミーハーについていくものではないというのが多分一般的な日本の企業の捉え方になってくるかなと思います。
はい、まあなので使うとしたら個人、
そうですね、
で Azure 実装して使うとか
とか、まあもう本当に個人 PC に入れてる人も多くいるし、うん、
うん、
うん、
難しいですね。はい、
本当難しいですね。はい
はい、
ということで以上です。
長くなりました。はい、じゃあ後半戦ですね。ロケットの話です。日本版 GPS 衛星導き H3 ロケット5号機で打ち上げ成功という、まあ、NHK さんの記事から持ってきます。はい、スマートフォンなどの位置情報の精度を高める日本版 GPS 衛星みちびきが2日午後鹿児島県の種子島宇宙センターから H3 ロケット5号機で打ち上げられ、予定の軌道に投入されて打ち上げは成功しました。日本版 GPS 衛星みちびきを乗せた H3 ロケット5号機はメインエンジンなどに点火され、2日午後5時轟音とともに種子島宇宙センターの発射台を離れました。およそ29分後に衛星を予定の軌道に投入して打ち上げが成功しました。ロケットに搭載された導きは GPS のような位置を特定する機能を持つ人工衛星で、現在は日本付近の上空で4機体制で運用されています。スマートフォンなどの位置情報の精度を高めるために使われているほか、電波が通じない場所での緊急地震速報の配信などにも役立てられています。政府は今回の衛星を含む3機を新たに打ち上げ、現在の4機体制を7機体制に拡充して運用する計画で、実現すれば海外の衛星に依存せず日本の衛星だけで位置情報を提供することが可能になるとしています。H3 ロケットについては4機連続で打ち上げ成功したとのことで、1号機の失敗の後ですね、4連続成功ということで、今後まあ国際的な衛星打ち上げのビジネスの分野で市場に食い込んでいくためにロケットの信頼性を高めていく必要があり、今回の連続成功が信頼性の向上につながることは期待されています。さらに国際市場でビジネスを展開していくには信頼性に加えて価格競争力を求められることから、来年度には補助ロケットを使用しないことで1回あたりの費用を抑える形態での打ち上げも計画されていますということです。なので、H3 ロケット、まずは、施工おめでとうございますというのがありまして、あと、乗っけていた導きですね。これに関しても、予定の軌道に投入された。これもありがたいことですと。うん。で、導きさんも結構なんか前から頑張っていて、だいぶ、現在の運用だと、導き、日本の衛星単体ではまあ、なんていうんですかね、補助能力しか発揮できていなかったところをバリバリじゃんじゃん増やして、とっても11機ですけど、うん、日本とその周辺で、独立運用できるようになるということを頑張っているところでの打ち上げ成功になりますと。あとちょっと面白いのが、今回打ち上げた導きの6号機にアメリカ軍のセンサーが入っているらしいですね。これが宇宙空間を把握するというか、まあ、スペースデブリの監視に役立てようとされているらしいです。具体的にどういうセンサーが入っているかちょっと分かんないんですけども、導き6号機静止軌道上ですね、はい、に投入されるんで、まあ、そこから地球を見て日本近辺を通る宇宙ゴミを監視するということになるのかな、ちょっとわかんないですけど、というところでの期待です。はい、
いやまずは連続成功おめでとうございます。
まあまずでそこですね、はい、
うん、もうそれに尽きる。4連続成功はエンジニア的な考え方でいうと正規分布的な敷地を超えてて、だいぶ信頼度は高くなってますね。信頼性は8割くらいは感じる 成功数だと思うので、まあこれが5、6って続いていけばもうほぼほぼ何か別ロケット自体には問題がなくて何か特別な事情があったんじゃないかくらいに疑い出すレベルが5、6回の成功だと思うんで、あと2回くらいは成功を続けてもらえると嬉しいなと思いつつ、まずは4期連続めちゃくちゃおめでとうございますって感じですね。
はい、
まあ、打ち上がった道引きについても、はい、あのすごく価値高いなと思っていて、まあ、最終的には7期体制で精度が1メートルくらいになるといったところも非常に魅力的かなと思っていて、 GPS の精度がさえあれば GPS だけでこういう業務やその搬送ロボットの運転とか、まあ、そういったこともできるのにっていうのは昔からずっと言われていたことであって、まあ、それが改善されるっていうのも大きいですし、まあ、東電さんみたいな道に迷う人が一人でも減るんじゃないかなということでも期待が膨らみますね。
そうですね、まあでも、まずロケットの信頼性に関しては、まあ、H2 時代の昔の話ですけど 95% ないと市場競争力はないとかいう話もあるので、
おお、マジそうなんだ、
まあ、それで言うと、1回失敗しちゃったり、ま、20号機まで打ち上げないとって感じがちょっと目先が目あの遠くなる感じはあるんですけども、
うん、
はい、まあちょっと頑張っていってほしいなというところ、まああとあれですかね、まあ、他のロケット込み込みで、まあ、スペース X が、まあ、桁が違うぐらい打ち上げてはいますけど、まあ、それでも乗り切れないみたいな事情はあるので、まあ、そこを拾っていけたら市場での展開というのも乗せれるようになってくれれば嬉しいかなという次第でありますね、はい、
うん、
で、あとそうですね、後半についてはまあどうなんでしょうね、実際でも GPS だけで十分じゃんというのはそれはそれであるかなというのも、
あ、従来のってこと、
うん、あるんじゃないかなと思ってはいますけど、うん、まあどちらかっていうと国防面、まあでも GPS が日本が使えなくなってる状況ってもうやばいんですけど
そうですね、
はい、なので国防面よりはどちらかっていうと緊急地震速報とか、まあまああるのかなという気はしますけどね、うんうん、
そうですね、
そうですね、日本独自で、そういうものを載せられる自由度の高い運用ができる、うん、っていうのはあると思っていますと。あと導きさんは、軌道の関係上、
うん、
結局最大の10、ごめんなさい、7期体制になって初めて独立運用ができる、11期体制になったら1機が故障しても必ず運用が続けられるようになる、なので、
うん、
まあなんでしょうね、まあ、やりたしの人からすると11機まで打ち上げること前提みたいな感じはなってるんですよね。
はいはいはい。
うん、なので、11機打ち上げて確実に、まあ、精度が劇的に上がるかというと、まあ、上がりはするでしょうけど、電波得られる衛星が増えるから。うん。
うんうん、
まあ、目標とする1メートル単位、うん、
うん、
に対しては、全部打ち上げてやっとかみたいな感じもありそうな気もしますね、はい、
まあ実運用上って話ですよね。
そうですね、はい、
うん、まあ、このすげえ条件いい時だけ1メートルでいけますとか言われたってそんなシステムに組み込みようがないんで
、はい、
実運用いつでも1メーターの精度を必要とするようなシステムを組もうと思えるかどうかのポイントがそれくらいの台数っていうことだと思うんで、
うん、
まあそれはそうでしょうね、
うん、っていう感じなので、まあそれもだから11機全部打ち上がって上昇力が確保されてるのがいつですかっていうと、まあなかなかそこも遠い目になる感じも
それはそう
でもないですけど、はい、
いいと思いますね、うん、まあなんだろうな、 こういうやりたいことをがいつできそうかなっていう議論に移れていることが本当に素晴らしいことだと思ってて、うん、A3 ロケットがまだ不安定とかだったらこういう議論にまで至れなくて、まずは、ま、コンスタントに上げられるようになってからなんぼでしょみたいな議論しかできないので、導きだったら確かにこういう計画で11台まで上がったら世界観ではこういうことができますねとか、でそれってどれくらい需要あるのみたいな市場に聞きながら優先度決めたりとか、そういうなんか前向きな議論ができる状態になってると思うので、いや今回の連続成功の本当に成果だと思いますね、うん、
そうですね、
うん、
うん、
いや本当おめでとうございます。
はい、おめでとうございますという感じ で
宇宙軍トップのセンサーの話はなんかいろいろごまかしてこういう風に言ってるだけな気がするので、あんまり深く突っ込まんかなと思ってますけど
まあ何かに使えるみたいなのは結構ありますからね、はい、第一3号でも載ってましたけど、はい、
うん、いや主目的絶対喋らないでしょっていうのがあるんで、うん、
まあ、何かの機能は載ってるかもしれないけれども、何でしょう、一応なんていうの、例えばアメリカの、
うん、
なんかコアな機能が載っていて、それを目的には万が一なんか妨害とかされてしまうと困るので、まあ載ってたとしてもそこそこだと思うんですよね、
うん、
うん、まあなんであんまり心配はいらないかなとは思いますけど、はい、
うん、まあ、全然心配はしてないけど、まあ宇宙軍という観点で防衛だとあれだよね、導きとかの軌道ラインにあの他の衛星の打ち上げを妨げるようなものがないか、それを意図的に置かれていないかの検出っていうのが目的だと思うんで、スペースデブリというよりはそういうものがないかっていうのがメインだったりするのかなと思って聞いてました。
まあありえなくはないかな、うん、うん、そうですね、
はい、まあこんなんはもう、
はい、
陰謀論みたいな
話なんで、はい、まあ、とりあえ
ず置いておいてって感じ
で、いいと思います、というところです、次いきましょう、はい
はい
はい、次最後ですけども、ギガジンさんの記事です。発見された小惑星がイーロン・マスクのテスラロードスターだったことが判明して登録と歴史にとったとおりになります。
なんだそれ、
2025年1月2日にマサチューセッツ州ケンブリッジにあるハーバード・スミソニアン天文物理学センターの小惑星センターが新たに小惑星を発見し、2018年 CN41 と名付けたことを発表しました。この小惑星は地球から15万マイル以内に、マイルやめてほしい、約24万キロメートル以内に軌道を持つ、地球近傍天体であるとされていましたが、発表後に小惑星ではなく車だったことが判明し、登録が取り消されたことが分かりました。今回発表された小惑星はトルコのアマチュア天文家が自前で開発したソフトウェアを使って特定されたもので、世界中の天文台が今回している天体観測情報から小惑星や小天体を探す作業の中で発見されました。天文家は観測結果に合う軌道を計算した結果、この天体の地球からの最小軌道交差距離が非常に小さいことが判明、これはつまり地球の軌道に接近し地球近傍天体になる可能性があることを示します。天文家は予想外の発見に喜んでこの天体を MPC に報告、その結果この報告内容が受け入れられ小惑星とされて認められることとなりました。しかし天文家は MPC の公式サイトで 3D で描かれた軌道を見て疑問を抱き始めたとのこと。天文家によれば発見された天体の軌道は本満線軌道を通って火星に向かう宇宙船の軌道に似ていることに気づいたそうで、地球に最も接近する日と火星に最も接近する日を調べ、それが基地の惑星間ミッションと関連づけられるかどうかを確認したとのこと。その結果、天文家は自分が発見した天体が2018年2月にフロリダ州のケネディセンターから打ち上げられたファルコンヘビの1段目だったことに気がつきました。 ということで、もうじゃあ6年前ですかという感じなんですけども、はい、イーロン・マスク氏がファルコンヘビーの打ち上げ第1回だったか第2回だったかちょっと忘れちゃいましたけど、で、自社の車を打ち上げるという、まあ、すごい、広告を打ったんですけれども、はい、
はいはい、
でそれはもともと火星に持ってく予定だったんですけども、まあ最大スペックで運用した結果火星を通り過ぎる軌道になったということで、うん、まあそれをまたよしという話になりました。はい、ただ、結果として、かなり遠い軌道を通るということもあってこのロードスターは最初は監視してたんですけどもアーカイブ化されたらしいですね、
うんうん、
なんで追跡詳細に追跡する対象外となった、うん、ということで、これまで捕捉する機会もなくあの観測もされてこなかったと、うん、いうことを今回ちょうどいいタイミングだったらしくて観測してなんだこれはいいじゃないかという話になったんですけども、まあ、それは人工物でしたという、
うん
うん、まあ SF みたいなことが発生しましたということでの紹介です。
うんうん
うん、
なんかまあニュースネタとしてはあの面白いですねで終わっちゃうんでなんかいろいろ裏で調べてみたんですけど、
はい、
まず小惑星と判断されるには50メートル以上の大きさがないといけない、
はい、
みたいですね。それ以下は流星体とみなされて今回50メートル以上だとされたのはファルコンヘビーの1段目のサイズがそれくらいだったからかな、
うん、
と思います。でなんか人工物が初めてなのかっていうとそうでもなくてアポロ12号のサタン V ロケットとかルナ23号とかなんかこれまでも同じような事例はいろいろあったみたいです。
はい、
なのでまあ今回が初めてではないんですけれどもまあ今までのような国のやったミッションのロケットの一部というよりは本当にニュースネタに幸せロードスターの乗ってるようなものが天体として観測されたっていう事実がちょっとおもろいなという感じですかね。
はい、そうですね。まあそうですね。まあそういう意味では、宇宙ゴミの話になるんですけども、サターンとかは必要に駆られて、うん、そこに捨てていった。
うん、
まあ1段目とか2段目とかなんですけど、まあロードスターはなるべくしてなったようなものなので、まあそういう意味であんまり、うん。なんでしょうね、宇宙活動的に良くはないといえば良くはない
そうですね
ですねという話には
やまれずポイ捨てたのとまあああポイ捨てになっちゃったってヘイペロことはちょっとちゃいますよね、
うん、ちょっとちゃうかなというのはありますけどまあでもその宇宙空間の中でどれなんだ宇宙空間の広大な空間の中ではまあ微小な物体、
うんうん、
だけど活動がこれから強化されていくと問題になる物体であることも事実みたいなちょっと難しいラインなので、うん、今のところ企業努力とかでなんていうのかなしてなんとかしている段階、うんうん、なのでうん難しいですね。なんだろう結構そのチョモランマに登るときのなんかゴミとかも結構置かれてたり置かれてなかったみたいな話と一緒で、
うん、
到達困難な場所に行くようでなんか今の技術力の限界でゴミが増えちゃうっていうのはまあ活動を進めていく上では必要だけどあんまり良くないですねというお話ですね。
なんか歴史は繰り返すというか人類未踏の地にたどり着くのにゴミを作りまくって問題視されてるっていろんなところであるじゃないですか、
うん、
エベレストとか南極とか、
うん、
なんか宇宙にあってもやってること変わらんのは何の学びもないなっていうのは若干ありますけど
まあ若干ありますけどなんだろう現状 困難であることは事実なので、
うん、
まあそれを到達を優先した結果他のことはあまり気にされていない、うん
うん、
まあそれこそ今なんだろう、スペース X が打ち上げすぎてて、そのロケットとゴミが問題に なんだろう、ロケット打ち上げ上の、
うん、
環境破壊がどうのこうのみたいなことが言われ始めた段階みたいなとこあるので、
そうですね、
うん、まあ歴史は繰り返すんでしょうねという感じですかね、はい、
うん、まあでも しょうがないと思います、
うん、
なんかベンチャー企業に CO2 の排出量考えろみたいに言ってるのと一緒ですか
ねまあ、うん、そこもまあそうですね、最近は言われちゃいますけどみたいなところあるかな、
そうだからスペース X もいや言われるのは言われるんだと思うけど、
うん
うん、気にして人類としての到達が遅れることに何か価値があるんですかっていうくらいの強気な姿勢でないとたどり着けない世界だっていうのも間違いないと思うんで、
うん、
まあこの辺は難しいですね、なんか杓子定規にやれることじゃないと思うんで、
そうですね、
いやでもまあこういうニュースは増えてくるというか、まあそれこそ月旅行に行った残骸が月の観測中に見つかって、ああ100年前に旅行で乗ってきた船だねとかが見つかったりみたいな感じで、過去の宇宙事業が再発見されたのがニュースになるっていうのは、ここから20年30年くらいは割となんかエンタメニュースとして多く出てきても不思議ではない世界になってきたなって感じはしますけどね
はい、そうですね、うん、まあ次の世代に来ましたかという感じ、うん、
うん、ちゃんと21世紀を感じますねはい、そんなもんですか、
はい、そんなもんですね、
はい、じゃあ今日はこんなところで、お疲れさんでした、
はい、お疲れ様でした。